ここからは森永康平さんでございます。森永さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、さあまずはこちらでございます。さあ森永さんがですね、自民党の議員連盟で講演をいたしました。日本経済の現状と積極財政の課題だそうでございます。自民党の若手議員らで作る積極ある責任財政を推進する議員連盟で、先週水曜日森永さん講演されたそうなんですが、テーマ日本経済の現状と積極財政の課題ということだったんですけれども、さあ改めて森永さん、この責任ある積極財政を推進する議員連盟というところからお聞きをしたいと思うんですが、これはどういった皆さんの集まりでしょうか。改めて、
まあ、自民党の中でもですね、その財政を再建するっていう、いわゆる、まあ、ちょっと、緊縮財政的な集いがある一方で、はい、うん、その責任ある積極財政を推進する議員連盟というですね、うん、逆にこの積極財政をやるべきなんじゃないかっていう、うん、まあ、考えの議員が集まった勉強会みたいなのがありまして、うん、まあ、過去には、僕そこで何回か講演させていただいてるんですけども、はい、まあ、今回に関しては、まあ、その積極財政をやりましょうというのはまあもちろん言ったんですが、うん、どうやってそれをより多くの人に支持してもらうかっていう、うん、まあ、ある意味ちょっとこうマーケティング的な要素で話をさせていただいたという感じなんですよね。
お話できる範囲で例えばどんな風なことができそうなんですか。うん
う
ん、
そうですね、例えばその積極財政派は財政を出しましょう、うんうん、っていう話をしている一方で、うん、財政を健全化したいって人たちは、はい、これ以上国がお金を出すと財政が破綻してしまうからそれはできないっていうわけですよね。うんうん、でここでいがみ合ってても、うん、なかなかその白か黒かみたいな感じで結局ダメなままだらだらと時が過ぎていくので、うん、はいはい、お互い折り合える話ってないのかなっていう目線でちょっと語ってきたんですが、うん、まあ、例えば一例として挙げたのがですね、うん、こう例えば橋とかダムとかですね、うん、トンネルとかいろんなインフラあると思うんですけど、はい、例えばじゃあそろそろこの橋落ちちゃいそうだなとか、うん、このトンネルそろそろなんか壊れそうだなみたいな時に、うん、じゃあちょっと事前に直そうかということでお金を出そうとすると、うん、いわゆるその緊縮財政の人たちってお金使いたくないんで、うん、いやいやいやと、まだこの橋使えるじゃないと、うん、このトンネルまだ崩落してないんだから、うん、そんなところにお金使うなよってなるわけなんですね。
なりますね。
でもじゃあ実際に橋が落ちちゃいましたとか、うん、トンネルが崩落しちゃいましたってなった後に、うん、これはまずいということでお金を出して直すとするじゃないですか、うん、こう何かが起きた後に金を出すっていうのを事後保全と言って、うん、逆にこれからこうなりそうだから前もって直そうねっていうのが予防保全っていうんですね。
なるほど。
で実はこの予防保全をした方が最終的にかかるお金の額って半額ぐらいになるって言われてるんですよ。
半分で済むんですね。
そうだから結局その積極財政の人たちが今これ壊れそうだから金使おうぜって言った時に、実はそうだねってやっといた方が財政の健全性は高まると、つまり余計にお金払わなくて済むんで、うん、だそういうふうに要は財政健全化させたいんでしょと、うん、だったら事前にこうやって積極的に金出しておいた方が逆に君たちのやりたいことになるんじゃないのっていうようなですね、うんうん、お互いがこうああだこうだって言い合って結局何も進みませんっていうよりは、うんうん、お互いが納得できる理論を出して、うんうん、行くっていうこの着地点を探す方が積極財政派にとっても大事なんじゃないですかっていう、こうちょっと今までとは違う、俺たちが正しいっていうよりは、まあこの結論を持つことが日本国民全体としてはいいんじゃないのっていう、まあそういう話をしてきたって感じですね。
いわゆるこの逆に緊縮財政の人からすると、うん、まあ、出したくないとなってくると、いやいやとはいえ、うん、出さないものは出さないよ、うん、みたいな話とかなってくるケースもあるかもしれませんけど、この、2社というかの2つのグループっていうのはその会合みたいなのっていうのは森永さんの知ってる範囲でこう、うん、なんかやってたりはするんですか。
まあ、大体ですね、うん、積極財政側の方は、うん、もう完全にフルオープンでやってまして、うん、私の講演自体も何日かしてすぐ YouTube に全部公開されてますし、その勉強会自体はもうメディアとか誰でもオープンで呼んでるんですね。 なので基本的にそこで何を喋ったとか誰が参加したとかっていうのはもう全員が知れてしまうんですよ。
なるほど。
一方でその財政健全化の方はすごいなんかこっそりやっていて、
うん、そうなんですか。
なんかそこに呼ばれてない自民党の先生すら、そういうのがあったらしいみたいな形で、
へえ、はい、そう、入っちゃいけないんですね。あの同じ自民党の議員の中でも。
というか呼ばれてないんで、そもそも開いてたのを後でニュースで知るみたいな。
これあのなぜなんでしょうね、うん、そこはオープンにしないんですかね。
いや僕はオープンにしたらいいと思うんですよ。別にその、うん、彼らは彼らの考えで正しいと思うことを言ってるわけですから、うんうん、まあ、逆にその両方ともねオープンにして、
う
ん、
そうそう、
国民に信を問えばいいと思うんですけど、うんうんうん、なぜかそこはこっそりやってるみたいで、
うん、おー、じゃあなんでこっそりやってるか森永さんまた今度聞いといてもらっていいですか。
そうですね。いやなんかそうそう、うん、後ろめたいことでもあるんですか、
そう
話で、
そう、
まあ確かにこれだけまあ税収もまあ伸びてきているという中で、まあそのまあ一方で確かにこの国債これだけ出ているものをですね、いわゆる国の借金というものをどう返していくのか、どんどんお金を出していくことによってそれを解消していこうという人と、まあ森永さんざっくり言うと税金で埋めていこうという感じですかね。
まあ要は税収の範囲内でやりくりをすべきだっていうのがその財政健全化側の考え方なんですよね。
ね、でそうなってくると、まあ、本当にちっちゃな予算の中でやっていかなきゃなんないし、うん、いろんなものも縮小していかなきゃなんないし、さあこのあたり我々がでねおっしゃるように財政健全化の人たちのメッセージというのも、はい、まあ、森永さんどういうふうになってるかオープンにしてくれた方がいいんじゃない
ですか。そうですね、
なるほど、わかりました。では続いていきましょう。こちらでございます。さあマイナス金利の終了で日本の金融政策はどうなっていくんでしょうか。さあ日銀今月18日19日に開いた金融政策決定会合、マイナス金利政策解除いたしましたが、この日銀による利上げ2007年以来およそ17年ぶりのことということなんですけれども、さあ森永さん、このお話が出てからですねもう半月ほど経とうかなというところなんですが、この改めてこのマイナス金利の解除とイールドカーブコントロール、まあ長期金利の操作の撤廃というのを決めたということなんですけれども、さあ日銀の政策の修正というのは改めて森永さん、こう 2,3 週間経ちました、改めていかがでしょうか。
そうですね、これに関する評価っていうのは、いわゆる専門家の方たちでも結構意見が割れてるなという印象を受けてまして、まあ一方はやはりその正しかったというかね、むしろ遅すぎたんじゃないかっていう評価をしている人たちと、逆にむしろちょっと早すぎたんじゃないの、はい、っていう評価をしている人たちに大きく分かれてる
な、はい、これも分かれてるんですね。
そうですね、まあだからこれがまあ経済の、まあ、面白いところもありややこしいところもあると思うんですけども、じゃあ僕はどうかっていうと、僕は少し急いだな、早かったなっていうふうに思っていますと、でなんでそう思うかっていうと、まあこれ上田さんがですねその金融政策決定会合の後に記者会見をやってるんですよね、でその記者会見の内容っていうのは日銀自身が文字起こしをして、まあ、ホームページ上に公開してるんで皆さんも普通にタダで見れるんですけれども、まあ、それを読んでみるとですね、こう中小企業の賃上げは行われる可能性が高いとか、私たちのヒアリング情報によるととかですね、
なるほど、
なんか地震とか根拠は必ずしもないけど、ある程度情報収集した結果、それなりになるんじゃないかとかですね、なんかすごく微妙な表現が多いですよ。
確かに微妙ですよね。
で要は大企業は確かに今春闘の妥結状況とか出てますから、まあ 5% ぐらい賃上げするんじゃないかと、ただ中小ってまだ分かんないんですよね、でただそれいずれは中小の結果も見えてくるわけで、まあ、例えばですよ6月ぐらいまで待ってれば、中小の結果も出るわけですから、上がると思うとか、予想したとか別に言わなくたって、上がったんでマイナス金利を解除しましたとか言えたのに、なぜかちょっと 2,3 ヶ月待っちゃいいものを待たずにやってしまったと、なんでだろうなっていうところがやっぱりこう僕なりの疑問だったんですよね。
そこまでなぜそこまで急ぐのか、
そうなんですよ、やっぱりその国民としても こうなると思うのでとか、うんうんうん、そういうなんかこう根拠が薄い状態で政策変更されると、うん、あれあれってなるわけですよね、うんうんうん、じゃあなぜそんなに 2,3 ヶ月の話で急いじゃったのかなっていうのを見ていくと、うん、まあ、今現状ですね、アメリカの利下げっていうのが、はい、マーケットでは6月ぐらいなんじゃないかっていうのが、うんうん、まあ、一応織り込まれてるんですね、はい。例えば私が今言ったように6月とかまで待って、うん、じゃあ中小も賃上げしましたと、うん、じゃあ6月にね大体分かったから利上げしますわって日銀がやってしまうと、うん、アメリカは利下げしたのに、うん、日銀は利上げすんのかいって話になるわけですよ、うんうんうんはい、そうすると金利差がこう縮小しますから、はい、例えば為替がそっと円高に触れて、うんうん、まあ、ずっとここ最近ね株式市場を押し上げてた円安っていうのが剥がれちゃうわけじゃないですか、うんうんはい、そうすると株が下がったりするので、うん、まあ、国民から何してくれてんだというような非難が来る可能性があると、
うんうんうんうん、
つまりそのアメリカの金融政策と逆の政策を同じタイミングでやるっていうのは結構日銀からしてもリスキーなわけですよ、うん
はい、
であればそのアメリカが動き出す前にさっさとこの異次元の金融緩和っていう枠組み自体はやめたいと、
うんうん
うん、いうことがあって、うん、今度急いじゃったんじゃないかなっていうふうに思ったりもするわけですよ、
うん
うんうん、だからそうするとね、うん、そもそも金融政策って何のためにやってんのっていうと、うん、まあ普通に考えたら日本経済であるとか、はい、日本国民のためにやるわけであって、うん、なんかそこを本来は一番に見なきゃいけないのに、うん、アメリカの動向だったりとか、うん、日銀としての都合だったりっていうものが先に立っちゃってるって考えると、
うんうんうん、
なんか何を持って金融政策を決めてんだと、つまり どっちを見て仕事してんだと、まあ、いう話になるんで、私としてはちょっとこうなんか焦った理由っていう明確な理由、あ、なるほどねと、これなら焦るよねとか、これなら3月だよねっていう、あんまり理由というか根拠が見えないのがちょっと怖いなという気はしますよね。
なんかそれで言うと、上げるための理由みたいなものも、解除するための理由みたいなのも探してたっていうのもあるんでしょうかね、うん、
まあ、一応その植田総裁昔からずっと言ってるのは、うん、物価と賃金賃上げの好循環が確認できたらやめますよっていうのは言ってますと、うんうんうん、で物価に関しては、まあ、皆さん実生活で感じてる通り上がってきてますね、
うん、そうですよね、うん、
じゃあ、うん、賃上げってどうなのっていうところを考えたときに、うん、やっぱりその確認が甘いというか、うん、なんかちょっと見切り発車しちゃった感じがそこには感じられるので、うん、そこが僕としてはこのちょっと早かったかなという指摘の理由の一つですね、
うん、まあ、一度こういう形で、まあ、いわゆるこの金利のある世界にっていうところを目指していくと、例えばこの1年の間でもね、はい、どんどんとどっかのタイミングでまた次々と利上げっていうのが発表されてくるんじゃないかっていうところもありますけれども、うん、このあたりっていうのはどうですか、はい、森永さん見立てとすると。
そうですね、うん、やはりこのまず今やってるのは何かっていうと、10年間にわたる異次元の金融緩和と呼ばれる、
はい、
その異次元の部分をやめたんですよ、
はい、
なので上田さんは金融緩和はやめてないっていう言い方をしていて、うん、あくまで異次元のっていう部分を取っ払ったと、う
ん、はいはい、
うん、でじゃあ異次元を取っ払って終わりなのかっていうと、うん、やっぱり少し見えてくるのは追加の利上げって話 で、
うんうん、
で僕自身もやっぱ年内あるのかなと思っている理由が、うん、メディアの報じ方なんですよね、
はい、
今回マイナス金利の解除するときに、うん、漏れてるんですよどう見ても事前に、
はい、
でもちろんそのリークがあったとかそういうなんか明確な証拠僕は持ってるわけじゃないですけど、
うん、
そのそれなりの大手のメディアが、うん、会合が終わる前の段階で利上げが決定とかってい
う
タイトルをつけたりとか、まあその全て要はマイナス金利の解除だけじゃなくて、そのイールドカーブコントロールもやめるし ETF 買うのもやめるしみたいな詳細を事前に報じて全部あってたわけですよ。ってことはどう考えたって漏れてんだろうと。でその漏れてる漏らしている関係にあるメディアが日銀の政策変更の後に何を報じたかっていうと、追加利上げ説みたいなんで、うん、7月だ10月だとかって早くも書いてるわけですね、うん、
はいはい、
ってことは、うん、このメディアと日銀の関係を考えると早くも地ならしが始まってる可能性は相当にあるなと、そう考えると、そうですね、うん、もう追加利上げっていうのは、うん、もう内々的には もうなんか議論はされてる可能性はあるって考えた方が自然だと思っていて、そうするとじゃあ次は何を根拠にやるんだろうと、で僕が今一番思っているのは、あの実質賃金がですね、プラスになったのを確認してやるんじゃないかなと。
はあはあはあ、うんうんうん、
今物価上昇率は徐々に鈍化してるんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、うんうん、
まあ、もちろん高いですよ、もちろん高いし 2% 今でも超えてはいるんですけど、徐々に鈍化していってると、
うんうん、
でこの傾向はおそらく今後も続くんで、物価上昇率は徐々に鈍化していくと、うんうん、一方で春闘の影響が出てきますから、はい、現金給与総額自体はおそらく上がるでしょう、
上がるでしょうと、はい、
うん、そうするとですね、夏ぐらいに実質賃金が、まあ、おそらくその当時の将来の話ですけど、なんか2年ぶりにプラスになったみたいなニュースが、はいはい、うん、まあ、おそらく 2,3 ヶ月後くらい出るんでしょうと、
うん、
でそのタイミングでもう明確にこう皆さんの給料も上がりましたと、うん、物価上昇を超えましたみたいな話をして、
うん、
追加でやっちゃいますっていう話になるんじゃないかなっていう気がしますよね。
せっかく上がってね、はい、いい状況で、うん、なんならちょっと蓄えまでできるような感じになってくるとする、うん、とするじゃないですか。そのタイミングで利上げとなった時って、はいはいはい、それはもちろん当然それに対しての、ね、利もつくんでしょうけど、それ以上になんかまた精神的に出ていく感じの方が大きいイメージがあるんですけどね。
そうですね、やっぱりそんだけ金利が追加で上がっていくとなると、うん、まあ、当然短期の金利も上がるし、つ、
はい、
られて長期の金利も上がる可能性高いわけですから、うんうん、そうすると変動で組んでようが固定で組んでようが、
そう、
ね、
住宅ローンの返済額っていうのは、うん、まあ、増えていく、新たに借り入れる人たちも含めて増えていくわけですから、そうすると借り入れしてまで何か消費しようかなとか、
うんうん、
投資しようかなっていうマインドは冷えていくわけなので、
そうそう、もうちょっとその状況を しがませてっていうところってなんかイメージとしてあるんですけどね、うん、
そうなんですよね、うん、なので非常にこの前から指摘してますけども、うん、この日銀の癖っていうのは、
はい、
本当にちょっとこう回復しそうだなみたいな雰囲気が出てくると、うん、やっぱりそこで頭叩くっていうのが、はい、もう本当に修正というかですね、
うん、
なんかある意味その日銀の DNA に組み込まれてるというか、
僕らからするとそういったことのプロのような気がするんですけど、世の中のこのね、はい、金利の上がり下がりとかっていうところで言うと、うん、なんかそこは今お話聞いてるとなんかいいところになってくる、いやいやみたいな、
ちょっと早くない
かっていう感じが出てくるって、
まあなんかちょっとなんかビビってるんですよね、物価が上がり始めると、
うん、
例えばもうすごい物価高騰、ハイパーインフレが起きちゃうとか、
はい、いうところに対
してのね、ちょっと景気が良くなると、う
ん、
まあ、バブルになっちゃうみたいな、
そうなんでしょうな、その辺が、ね、
そんなことはないだろうって普通に思うんですけど、
なるほど、
だから普通はやっぱりその世界的に中央銀行の動きっていうのは、うん、ある程度効果を確かめてから、
ね、
うん、金融政策を変えましょうっていうのが、はい、まあ、よく言われるスタンダードのやり方なんですけど、
高橋さんもビハインドザカーブという方でおっしゃってますもんね、はい、
だビハインドザカーブが普通なのに、なんか日銀はちょっとこうカーブ曲がる前にハンドル切って
曲がりっぱなを打てみたいな、はい、変化球の打ち方じゃないんだから、ね、はい、なるほど、
そういう節はありますよね。
わかりました、はい、では続いてこちらでございます。日銀短観、製造業が4期ぶりに悪化をいたしまして、非製造業は8期連続で改善をしております。日銀が1日に発表した3月の全国企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観でですね、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数、前回の2023年12月の調査から2ポイント悪化してプラス11、4期ぶりに悪化をいたしました、
はい、
一方大企業の非製造業は好調なインバウンド需要や価格転嫁の進展を背景に前の回よりも2ポイント上昇してプラス34と、こちらは8期連続で改善をしておりまして、1991年8月以来およそ33年ぶりの高水準ということなんですが、これ森永さんね、日銀の短観というのは、はい、まあ、いわゆるアンケート、良い景気いいですかっていうところと判断したところと悪いと判断したところ、これ引くんでしたっけ？
そうですね、うん、それが結果がいわゆる DI と呼ばれる指数なんですけど、
はい、
まあ、DI っていうと難しいんで、
はい、
まあ、考え方としてはいいって答えた数引く、悪いって答えた数で考えちゃっていいと思うんですよね、
はい、
で、今回の結果で、まあそのニュースのヘッドラインとかでよく使われているのが、うん、まあその大企業の製造業。
うん、
これが4期ぶりに、まあ景況感が悪化したっていうものが、うん、まあヘッドラインよく使われがちなんですけども、
はいはい、
まあこれはまあちょっと特殊要因がありまして、
うん、
まああの自動車大手のですね、品質不正問題、
うん、
こういうものがあったので、はい、自動車生産がちょっと停止、維持してしまったと。
うん、
まあ、こういう特殊要因があったので、
うん、
まあ、結論から言うと、まあ、そのヘッドラインとしてはこう4期ぶりに悪化みたいな感じ出てくるんですけど、はい、
うん、
まあ、それはシンプルにダメだったっていうよりは特殊要因のせいですよね、と、
うん、
まあ、いうふうに捉えた方がいいということと、
うん、
まあ、一方で大企業の非製造業の方を見てみると、うん、非常に強い結果になっていて、
はい、
まあ、それは何でかっていうと株価が上がったりしたので、
はい、
まあ、投資してる人たちからすると、
うん、
まあ、ちょっとお金増えたから、
うん、
まあ、ちょっと出かけようぜみたいな話もありますし、
うん、
あと円安背景にですね、うん、インバウンドで外国の観光客が来たりしましたから、
うん、
まあ、そういう意味で非製造業に関しては、
うん、
まあ、今回非常に強い結果が出てきたと、
はい、
まあ、いうのが大企業のポイントですね。
一般的にこれ数字20を超えてるとね、いいというような見方をするというふうに聞いてるんですか、はいけれども、うん、あのそれで言うと例えば2023年ぐらいからのデータ見ていくと、
はい、
非製造業の方は19、20、23、27、30、34でむちゃくちゃ伸びてきてますよね、こちらはね。
そうですね、まあ、やはりそのみんなが株高で潤ったとか、
うん、
外国人が円安できたとか、
うん、
まあ、そういう要因も大きいと思いますけどね。
うん、で、あのさっきもお話してたんですけど、例えばこういうふうにね、まあ、大企業の非製造業と言われてるところで、
はい、
まあ、数字がいい数字出てるんですけど、さあこういったところのお金と、はい、そうでないところの差みたいなものっていうものを、まあ、森田さんお感じになってる方も多いと思うんですけれども、うん、この差ですよね、いわゆるこの二極化してるっていうようなところっていうのをどんなふうにこう解消していけるのかなっていうのを我々も感じるところがあるんですけれども、
うん、やはりですね、うん、今その国の大きな戦略として、
はい、
ちょっと会社数が多すぎるみたいなことを言う人は結構いるんですよ。
はははは、うん、
だからその中小企業とかも、うん、まあ、ある程度自然な競争の中でこう淘汰されていって、
はい、
うん、どんどん集約されて、
はい、
結果的にそれがまあ人口減少していく日本においては、まあ、ある意味望ましいというか、そうなるべきだみたいな論調があるんですよね。だから中小企業の方の単価を見てみると、まあやっぱり非製造業とかはむしろ下落してるんですね。中小企業の非製造業は下落だと、おっしゃる通り、まあ格差というか全然景色が大企業と中小で違うわけですよ。だ本来はご指摘の通りで、
うん、
じゃあ中小に対してどういうセーフティーネット引くんですかっていう議論が出てこないとおかしいんですけども、
うん、
やっぱりそのなんか根底にある考え方として、うん、人口が減るんだから、
うん、
企業は集約されていった方がいいみたいな考えが多分相当強いので、
うん、
ここに対する、まあ、手打ちっていうのは何も考えられてないし、うん、提言も起きてないという印象を受けますよね。
森田さんおっしゃるように、例えばその資本主義社会のは理屈としてこの市場に残るのか、うん、まあ、市場から出ていくのか、あのいわゆるゾンビ企業という会社もあるっちゃあるわけなんですよ、うん、何らかの形でこう生きながらえていると、
うんうん、
ところが一緒答えになっちゃってるところっていうのは森田さん正直あるんでしょうか、そのあたりというのは。
そうですね、うん、だからこのゾンビ企業っていう言葉を使いたがる人も結構いるんですけど、うん、果たして、その、そういう人たちが言うゾンビ企業って、本当の意味でのゾンビ企業なのかっていう精査は大事だと思っていて、例えば、花から補助金だけが目当てで、補助金をこう吸いながら、ただただ生きてるっていう、その利権むさぼってるような会社、こういうのはよろしくないと思いますけど、中には別にその経営の怠慢とかじゃなくて、外的要因で苦しいと。例えば今回のコロナであるとか、
はい、
ウクライナ戦争であるとかですね、はい、
そうですね。
それは別に経営者がダメだからコロナが広まったわけでもないし、
うんうん、
別にプーチンが侵攻したのは別に経営者が悪いわけじゃないんですよね、
はいは
い、外的要因を政府がその支援していくっていうのは別にそれをイコールゾンビ企業だっていうのはおかしな話で、 だそこをどう見極めてい くかっていうところが、うん、だからそこにリソースをかけなきゃいけないんですけど、うん、やっぱり先ほど指摘した通り、うん、そもそもまあ減ってった方がいいと、人も減ってくんだしと、うん、
あ、なるほど、
まあ、やっぱこういう発想が根本にあるので、うん、やっぱそこにかけるリソースっていうのが全然足りない、
まあ、どっちが先かっていうのは本当おっしゃるようにあるんでしょうね。あのゼロゼロ融資があったことで、はい、なんとかその厳しい状況の中回復したというところも、まあ、森永さん実際そういう会社も終わりだと思いますし、
はいはい、
うん、
でも、まあ、だから、うん、その政策に関してもやっぱり日本ってやりっぱなしっていうのがすごい多くて、
うん、
ゼロゼロ融資をやった結果、確かにコロナ禍で倒産件数は大きく減ったんですけど、
う
ん、はい、その後実はコロナが落ち着いたら逆に今度倒産がどんどん増えていってるんですよね、
うんうん、
だこのゼロゼロ融資っていうのが果たして良かったのかっていう検証も全然なされてないんですよ、う
ん、検証しないと、
うん、はい、でもお知らせ挟んで、さらにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻まもなく6時59分になります。続いてこちらでございます。楽天グループ金融事業再編で協議開始、楽天銀行の上場は維持というところでございます。さあ、日経新聞によりますと、楽天グループは1日金融子会社の再編について協議を始めたと発表いたしました。10月をめどに上場している楽天銀行、楽天証券ホールディングス、楽天カードを一つのグループにまとめるということで、一体運営によって企業価値を高めて各社の連携を強化することでサービスの向上を目指すというところなんですけれども、さあ今楽天点でですね、口座を持っている方も実は多いんですけれども、うん、さあこのあたり再編ということになってくると実際、まあ我々の生活にも影響出てくるんでしょうか。さあ森永さん、この楽天グループの再編なんですけれども、はい、これはどういうふうに捉えればいいんでしょうか。
まあこれはですね、ニュースとかを見てると単純にその楽天の金融事業部門ですね、
はい、
まあ、そもそも楽天っていわゆる e コマースというか楽天市場と、
そうですね、
あとはその金融事業、例えばカードであるとか証券、銀行、保険、
大きいですよね、はい、
とあとモバイルっていうこの3つの大きな事業が3つあって、ニュースを見ているとこの金融事業の部分を一つのなんかこう会社にしていくんじゃないかと、まあいうようなことしか報じられてないんですけども、まあで何なのって話だと思うんですよね。
で何なの、そうなんです。
で僕がこれから感じてるのは、はい、おそらく資金調達の新しい手段なんだろうなと。
ああ、そうなんですか、
うんうん、つまりその金融事業、
はい、
つまり銀行とかだけじゃなくって、
うん、
楽天カードとかですね、はい、こういうもの全部ガッチャンコした楽天の金融部門ってめちゃくちゃ強いんですよ、
はい、
もう今なんなら本体のその e コマース、もともとの創業であった e コマースよりも金融全体の方が強いわけですから、
うんうんうんうん、
これを一個ガッチャンコして、うん、まあ、一つの会社のようにすることによって、うん、
はい
はい、まあ、新たに価値を大きくして資金を調達したいと、
うんうん、はい、いうこと
で、なんでそんなに資金を調達したいのかっていうと、
はい、ちょっとお待ちください。今ニュース速報入りまして、防衛省によりますと、はい、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されました。船舶は今後の情報に留意するとともに、落下物を確認した場合は近づくことなく関連情報海上保安庁に通報してくださいと呼びかけています。防衛省によりますと、先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されました。ニュース速報でした。森永さん、お話になりました、途中になりました、ごめんなさい、はい
はい、
でどういうことかというと、はい、うん、
これ資金調達をしたいと、
うん、
つまりその新たな金融だけの会社によって資金をどんどん調達していきたいっていう多分発想だと思うんですよ、
はい、
でなんでそんだけ資金が必要なのかっていうと、そうそう、やっぱそのモバイル事業をやるためにかなりいろんなところから社債を発行したりしてお金を調達してるんで、それを返さなきゃいけないわけですよね、
うんうん、
だその一連の動きなんだと僕は読んでるんで、
あ、なるほど、
うん、まあ、つまりその一言でこのニュースを表せと言われたら、
うん、
僕は別に金融事業の再編とかそういう話じゃなくて、
はい、
単純に資金繰りがきついっていう、
いやでも楽 楽天グループというと、ね、あの2兆円規模というところでもあるんですけども、そのモバイルっていうところがね、まあ、毎回この、うん、テーマになるんですけれども、はい、さあこの三木谷さんはこのモバイルはどうしたいんでしょうね。
まあやはり、うん、三木谷さんの中ではこの楽天モバイルっていうのは非常に大きいと思っていると感じていて、それは何でかっていうと、楽天のサービスって例えば先ほど言った楽天市場 e コマースだったりとか楽天証券銀行とかって結局全部ネットサービスですよね。で今の人たちってネットって何で使うのって言ったらモバイルで使うわけですよ。
スマートフォンですよね。
特に今の若い子がパソコンすら使わなかったりするわけですから、ってことはこのモバイルの部分を抑えるっていうのは楽天にとっては非常に重要なんですよね。
うん、そうやな、確かにな。
例えばだってドコモなんかで言ったら D ポイントとかもあるし、まあソフトバンクとかで言ったらまあそのペイペイだとかとかって話もあるし、まあ大体そのまあ KDDI でも au ペイがあったりとかですね、まあ、そのポンタがあったりとか、大体その通信キャリアプラスポイントサービスみたいな、だいたいこういう座組なんですよ。
座組ですね。うん、
だ楽天も常に楽天ポイントっていうポイント経済圏を持ってるから、そこにやっぱ入り口となるモバイルを持っておきたいと。
うん、
でつまりそのもう何から何まで楽天ブランドでまとめてもらって、うん、まあ、そのことによって楽天ポイントも付与されやすくなるしということで、うんうん、もう日本人をこの自分たちを経済圏の中に囲い込みたいと。
うん、
そうなった時にモバイルだけ持ってないっていうのは、うん、かなり辛いってことで、まあ、ちょっと賭けに出たんじゃないかなと思います。
一番大きい入り口ってこと
ですもんね。そうですよね、まあ、確かにおっしゃるようにドコモソフトバンク、はい、au という3大大きなキャリアがあって、はい、その今4番手をもうこの中の4大キャリアにしたいわけです ね、
ですね、
楽天さんとするとね、楽天モバイルを、
まあ、だから非常に、まあ、一経営者としてはすごくなんか意義のあるチャレンジだと思いますけど、
うんうん、
ただやっぱそれをやるためにはかなりいろんなものを犠牲にしてて、
うんうん、
投資家からするとちょっとこれは どこまで突っ込むのっていう不安感もあるって話ですよね。
あのこれがうまくいくとものすごく大きなものにはなるんだろうけれども、そうですね、はい、若干そのヒヤヒヤするところもあるし、はい、
そこまでがね、
うん、そうですね、
はあ、なる。とはいえあの改めてデータ見て思った時に確かに今楽天カードを持ってている若い世代の人とか、はい、も多いですし、うん、楽天銀行の口座って結構持ってる人多いんですよね、森永さんね。
そうですね、うん、まあ、あとはやっぱ新ニーサが始まったので、ね、楽天証券の口座を持つ人も増えましたし、
すごく多いらしいですね、はい、多いですからね、もう
だから逆にその金融事業がうまくいってるから、
うん、
モバイルへの先行投資をしすぎてることに対しては、投資家的には結構ネガティブに捉えてる人の方が多い気はしますね。
これだけまあいろいろ考えてその一体化するってことは、森永さんおっしゃった通りその資金調達のためにグループをまず一つ大きなものにして、うん、さあこれが森永さんこのプラスに出るのか、
うん、そうですね、うん、まあただ見方によっちゃその金融グループを使って資金調達をするってことは、うん、そのドル箱である金融事業を少し切り売りするようにも見えるわけですよ。
そういうことか。
だからそこまでのことをしてモバイルに突っ込むんですかっていう判断を投資家がどう評価するかですよね。
なるほどな、わかります。はい、今週も非常に興味深いお話でございました。森永さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて上泉雄一のエーナー4月20日の専門家スペシャル、こちらおかげさまでですね、上昇ホールチケット完売をいたしましたけれども、はい、ありがとうございます、はい、あの配信チケットこちら2000円で絶賛販売中でございます、はい、詳しくは番組ホームページまたは公式ツイッターをご覧をいただきたいと思います。また配信でご覧いただける方にもですね、なるべくイベントに参加できるような内容を考えておりまして、4月5日今週の金曜日、はい、夜7時ぐらいからご出演いただきます高橋さん、須田さん、石田さん、そして私上泉で YouTube 生配信やりました。
あ、なるほど。
こちらの方でも詳しくお伝えをしたいと思いますが、はい、あの番組グッズが鋭意、まあ、イベントグッズできておりまして、うん、ドリップコーヒーのサンプルが上がりました。
いいじゃないですか、かわいい。
へー、かわいい、
かわいいですね。
これちょっとこれいいな、これ売るのよね。おいくらで売るのかはちょっと僕らも分かってないんですが、はいはい、ぜひこちらもあのぜひ会場に来ていただきた
方、これちょっとしたお土産とかにいいですよね。
向川さんありがとうございます、
ね、行ってきたんだって言って、
ありがとう、うん、向川さんのツイッターあたりで宣伝していただくとさらに売り上げも上がるのかなと思います。
コーヒー飲めないんですよ。すいません本当に。
だそうでございます、皆さんのぜひぜひ、配信でのご参加もお待ちをしております。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちらの話題です。2日午前4時24分ごろ、青森県岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
今からおよそ2時間ほど前ですけれども、ね、我々も、ね、あの大阪にいて、はい、その数字見てびっくりしましたけれども、ご当地の皆さんにとっても大変な、はい、地震だったと思いますが、うん、本当にまあ日本中でね、いろんなところで揺れてますから、もう本当我々もあのいつでもね、はい、対処できるようにという意味ではしっかりと備え大事だと思います。
そうですね、備えましょう、はい、うん、続いては政治の話題です。毎日新聞によりますと、自民党の茂木敏充幹事長は1日の記者会見で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた党内処分について、党紀委員会による処分対象を39人とすると発表しました。安倍二階両派の元幹部や政治資金収支報告書の不記載などが5年で計500万円以上の39人が対象となります。
塩谷さんとか世耕さんにですね、はい、離党勧告を検討しているということではあるんですけれども、ね、はい、さあ実際、このお二人どうなっていくのか、うん、受け入れなかったら今度除名というところもあるのかもしれませんけど、ね、あと一方でね、この金額の大小だけの問題なのかっていうところもあるじゃないですか。
大きい、そう思います。
役職も含めてですし、はい、これね、本当その意味ではこう野党がね、うん、改めてですけど、こういった問題に対してどういうふうにね対処していくのかね、問題提起していくのかって、はい、本当大きなことだと思いますよね、
はい、うん、続いてはこちらの話題です。産経新聞によりますと、政府は1日防衛力強化の一環として、有事に備えて平時から自衛隊や海上保安庁が円滑に利用できるよう整備する特定利用空港港湾に北海道や沖縄など7道県の計16カ所を選定しました。中国の海洋進出や台湾有事への懸念を背景に、部隊展開や訓練、国民保護活動の拠点を確保する狙いです。
港ってのはやっぱりそれぞれ癖があるということなので、はい、大きな船がこういった形で入ってくるときに、うん、これもちろん有事ということもあるんですけれども、先ほどもありましたけれども、こういった災害の時にも、ね、対処できるという意味では、我々の生活にとっても大事なことなのかもしれませんね、
はいはい、続いては海外の話題です。読売新聞によりますと、日米両政府は来週予定されている岸田首相とバイデン大統領の首脳会談で、半導体調達での特定国依存度を下げるため、供給網構築に向けた協力を確認する方針を固めました。自国産や同志国産に切り替え、中国偏重の解消を目指します。
本当にこれ21世紀の大きなテーマですから ね、半導体をどんな形で作っていき、そして自国内あるいはね、その同じ志の人たちとともに作っていくのかというところ、大事な話だと思います、
はい、続いてはこちらの話題です。読売新聞によりますと、全国軽自動車協会連合会が1日発表した2023年度の軽自動車の国内新車販売台数で、スズキがダイハツ工業を抜き、2005年度以来18年ぶりに首位となりました、
はい、
ダイハツは認証不正に伴う出荷停止が響いて 21.6% 減の44万3694台となり、2位に転落しました、
このニュースは本当に大きなニュースだと思います。ダイハツを抜いたというのは、
はい、
とはいえこれですから、こうなんだろう、鈴木さんが頑張ったんですけれども、ダイハツがこういった形で生産できなくなったと、ね、いうことですし、本当に一方でこれだけの生産台数減ってる、出荷が減ってるということは、
はい、
それだけ20系30系ね、お仕事を失ってる方が多いということですから、本当に大きなニュースだと思いますよね、
最後はエンタメの話題です。日刊スポーツによりますと、セクシーゾーンは1日新グループ名を発表しました。タイムレスに改名しました、
はい、
事務所史上初となる新メンバーを決めるオーディションの開催も発表、メンバー3人は公式 YouTube チャンネルなどの生配信でその思いを伝えました。
来年の今頃私はタイムレスに入ってる可能性があるっていう。
それはゼロですね。
ゼロですか、
はい
はい、本当にですですね、
はい、はい。